おはようございます。鳥がすごいですね。すごい清々しい朝なんですが、今日の48章は高ぶりについてですね。高ぶると身を滅ぼすぞという、モアブに対しての宣告、それをまあ一緒に学んでいきたいと思います。一言になります。天のお父さん、どうぞこれからの御言葉を学ぶ時間をあなたが導き祝福してください。日々高ぶってしまうものです。そういうつもりはなくても高ぶるものです。自分の身に滅びを、また災いを招くことがないように、そのためにも今日モアブに対してあなたが語られた言葉から、彼らを反面教師にしながら、またあなたの恵みに目を留めながら、どうやったら正しくあなたの前に歩んでいけるのか、そう追求することができるのか、一緒に学んでいけますように、ここにいる一人一人、また、ネットを通して聞いている方々、お一人一人を助けてください。御言葉を分かち合う私に、あなたの力と知恵を与えてください。この与えられている箇所を、どうぞ力を持って語ることができるように私をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。エレミアの48章46章からなんですけど、46章からその国々に対して、イスラエルの周りの国々に対しての、まあ、言葉予言が語られています。でエレミア書は52章あります。私が間違えてなければ52章ですね。で、最後の52章を除いて、その51章までは、そのイスラエルの周りの国々に対する神の言葉です。まあ、ほとんどが責めるというか、その災いを招くよってこのままだと。それをその警告している言葉です。で、今日はモアブについてのものです。で、いつも2章ずつやろうとしてるんですけど、ボリュームがすごく多いので、今日は1章だけ、この48章だけを一緒に学んでいきたいと思います。まず1節を読みします。モアブについて、イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。ああ悲しいかな、ネボ、これは荒らされた。キルヤタイムも恥ずかしめられ、攻め取られた。その砦は恥ずかしめられて打ちのめされた。これからその先に起こるモアブが荒廃していくというか、モアブが荒らされていく様を先に見て、エレミアは語りました。モアブというのは、イスラエルの、まあ地図とか見てなんとなく、ご存知であれば分かりやすいと思うんですけど、まあ、聖書の後ろの方に地図もあります。それも見ながらでいいと思いますが、その死海っていうのがあります。死の海。死海の、北東の方にモアブという国がありました。で、そのモアブというのはもともとどうやって起こったかというと、エドムは、イサクのお兄さんのエソーの子孫でした。エドムというのはこの、モアブの南の方にあります。で、このモアブはアブラハムの甥っ子のロト、彼が、ソドムとゴモラの、まあ、町の方で住んでたんですけど、彼らのその悪があまりにもひどいので、神がその天から火を降らして、そのソドムとゴモラを滅ぼしました。その後、ロトは自分の娘2人を連れてこのモアブがあるところに逃げました。ホラー穴に。で、その娘は、まあ、今から考えたらちょっと気持ち悪いんですけど、その自分たちを通してその子孫をもう作ることができないと、残すことができない。だからその父親を通してその自分たちのその子孫を残そうって言って、で、お父さんに酒飲まして酔っ払わして、で、それで、その、子孫を作っていったという歴史があります。それが始まりです、このモアブの。だから、ある意味、そのイスラエルのいとこみたいな、そういう位置づけですね、モアブというのは。全く関係ないかったわけではなくて。で、出エジプトの時には、モーセがイスラエルの民を連れて、このモアブを通ろうとしましたが、それで王様にお願いしたんですよ。私たち、 まっすぐこの道を、その道を進んでいきたいだけですって。水も飲みませんと。あ、水はその水を飲みたいけども、その皆さんから取ることはしませんと。必要であればお金も払いますって。食べ物もあなた方からそのもらうことはしませんって。ただ通らせてくださいと、平和に。だけどノーって言ったんですね。この時のその王様はバラクという人で、バラムという預言者がいて、でその人にお願いしてイスラエルを、呪おうとしたんですよ。けど神はバラムに対してイスラエルを呪うことはできないと。逆にそのバラムは呪ってくださいと言われたんだけど、その祝福をしたんですね。神からの言葉によって。獅子の時代、イスラエルがあまりにもその神から離れてしまったので、何度も何度もその敵が攻めてきますが、獅子の時代ね、獅子の時代。で、その時にそのモアブはイスラエルを攻めるために神が強くした、国の一つです。イスラエルをその懲らしめるために、彼らをのお尻ペンペンするために、目を覚まさせるために、モアブを使った歴史もあります。ルツ記のルツさんは、モアブ人です。で、ボアズと結婚して子供が生まれます。で、ルツのひ孫がダビデです。ダビデ王ですね。で、ダビデ王は、この、ひいおばあちゃんのルツが、モアブ出身なので、サウル王から追われていたときに、自分のその側近の人たちは一緒に、この命からがら逃げながら生活することということは大丈夫だけども、自分のその年老いた両親が同じように、その自分たちと一緒にこんな生活することができないと言って、モアブの王様にお願いして、私の父と母をかくまってくれないかという、関係もありました。けどその後、ダビデがある意味その支配下において、そのイスラエルの属国みたいな感じでモアブというのはずっと存在してました。でもソロモン以降、イスラエルが強くなったり弱くなったりするたんびに、モアブとの関係が良くなったり悪くなったりっていう、それを繰り返してたのがこのモアブという、国です。そのモアブという町が罰せられると、2節から続いて、5節まで読みします。もはやモアブの栄誉はない。ヘシボンではこれに悪事を企んでいる。言ってあの国民を立ち滅ぼして亡き者にしよう。アデメンよ、お前も黙る。剣がお前の後を追っている。聞け、ホロナイムからの悲鳴、破壊だ、大破滅だ、と。モアブは打ち破られた。その叫びはツォアルまで聞こえた。ルヒテの坂を泣きながら嘆きが昇る。敵はホロナイムの下り坂では痛々しい破滅の叫びを聞いた。で、ここで出てくる町々というのは、そのモアブの町々です。ネボというのは、モーセが約束の地に入る前に、彼は入れないんですけども、そのネボ山から約束の地の全体を神にその引き上げられて見たというふうに記録されています。そのネボ。でも、ネボというのはネボ山だけではなくて、ネボという町があります。ヘシボンというのは、この当時のモアブの首都です。で、この町々から、その悲鳴とか叫び声が上がってくるって。モアブは、それまでは栄誉があったけども、うまくいってるようだったけども、この時には、その名誉はもうなくなってしまうと。六節。逃げて、お前たちの命を救え。荒野の中の、呪場のようになれ。もう、戦わずに逃げようって。命を救おうって、もうこの戦いは勝ち目がないと言って、それで逃げ出した方がいいと。だからもう彼らには戦う気概もないんですよ。力もないんですよ。思いすらないんですよ。国が侵略されて、栄誉も自信もなくなるんですよ。エレミアの時代のすぐ後に、同じその時期に、ネブカデネザルがこのモアブを攻めています。で、それが紀元前、6世紀頃ですね。だけど紀元前1世紀ぐらいになると、まだそのモアブというのは名残はあったんですけど、ネバテア人という人たちが、アラブ人の別れの人たちですけど、彼らが東の方から入ってきて、モアブというのがもうそこでなくなります。ヨルダンの、なんだっけ ペトラ遺跡を作ったのもこのネバテア人というふうに言われています。だこの人たちが入ってきて、でモアブはもう完全になくなってしまいます。7節から13節はなぜモアブが罰せられたのか、なぜモアブに災いが下ったのか、その理由が書かれています。まず7節の前半、お前は自分の作ったものや財宝により頼んだというふうにあります。まず1つ目、なぜモアブが罰せられたのか、それは自分の作ったものや財宝により頼んだからです。で自分の手でその作ったものというのは、その私の聖書だと断崖に砦というふうに書いてあります。だから自分が作ったその町、城壁を張り巡らして、その敵が来ても大丈夫なように備えをしているその町、それにより頼んでいた。私たちはここに住んでるから、この砦の中にいるから安全だ、大丈夫だって、そう考えていたんですね。英語だと、その、your works of hands。だから手で作ったもの。だから自分の手で作ったもの、自分の力で作った、自分の力で成し遂げたもの、そういうものにより頼んでいたって。だから罰せられるんだと。また、財宝により頼んだって。もちろんこれはお金であったり、その経済的なことですね。モアブというのはものすごく田舎なんですよ。で、なんか外界から隔離されたような、その、ところにあります。というのは、その、今であれば、例えば飛行機であったり、ヘリコプターであったり、いろんなその輸送手段はあるんですけど、道がたくさんあって。でも当時はそんなものないので、で、そのメインになる、その、主要な通商路とか、王様たちが、行ったり来たりするとき、またその軍隊を動かすために、行ったり来たりするための道というのが、王子として、これがメインストリートでした。お互い行き来する。モアブにはそういうの一個もないんですよ。田舎だから。なので、そのモアブというのは、そういう地理的なものもあって、他の国々から侵略されにくい。というか興味ないからですけど。でも彼らはその自分たちが強かった。自分たちがの手で成し遂げたものが素晴らしいから、自分たちは独立を保っているというふうに勘違いしてたんですよ。他国からその侵略されることもなかったので、イスラエルとかユダは何度も何度もそのお互いを侵略し合ってるし、アッシリアも来たし、エジプトも来たし、バビロンも来たし、で中にもペリシタ人たちもいたし、いろんなところからその圧力が常にあったんですよ。だけどモアブは何もなかったんですよ。なので、その財宝の類というか、金品に関しては、その、奪われることがなかったので、そういう機会がなかったので、自分たちは裕福だって、自分たちは富んでるって、自分たちは栄えてるという、その自負があったんですよ。モアブは、その自分の作ったもの、自分の力で作ったもの、自分の力で成し遂げたもの、また持っているもの、お金、もの、それを自分の頼りにしてたんですよ。だから大丈夫だっていう。これらのものにより頼んだと。で、7節の後半。それ頼んだので、お前まで捕らえられ、ケモシはその祭司や首長たちと共に捕囚となって出ていく。このケモシというのは、町の名前じゃないです。ケモシというのは、偶像の名前です。当時、モアブで広く信じられていた神とされるものの名前です。で、これはものすごくカルトで、まあ、全部そうなんですけど、なぜそう言えるかっていうと、マモンと同じように、マモンを信じた人と同じように、この、ケモシというのを信じてた人たちというのは、自分たちの子供を生贄として、この神に捧げるということをしてたんですよ。殺してたんですよ、子供を。さっき出てきたバラムという人は、お金が欲しかったんですよ。預言者だったけど。だけど、神からその、イスラエルを呪えないということが分かったんですけど、だけどお金が欲しかったので、地位が欲しかったので、この、モアブから。なので、その自分は実際に神、イスラエルをの、その、呪えないんだけども、イスラエルに罰が下る方法はあるよと。それで、バラムはそのことを、バラクに教えました。それを聞いて、バラクはそのどうしたかっていうと、イスラエルの宿営にモアブの女性たちを送って、ハニートラップかけたんですよ。 で、自分たちのところにその女性たちはそのイスラエルの男性を招いて、ケモシやその他の神々を拝ませたんですよ。で、その結果、結婚外の神が願っていないその性的な関係を持つようになるわけですよ。で、それは彼らのそのケモシを礼拝するという礼拝の中の一部なんですよ。性的な関係を結ぶというのが。で、その結果、当然子供ができます。で、欲しくないから宗教という名のもとに彼らは子供を神とされるものに犠牲として、生贄として捧げるということをしてたんですよ。自分たちの罪悪感とか、自分たちの親になることの責任というのを、そこに、その宗教という名のもとに、彼らは、その、育児を放棄するというか、自分のその欲求を抑えないというか、そういうことをしてたんですよ。現代でもあまり変わらないです。正直。いろんなその状況、状態があるのは、それは重々承知しますが、でも、権利とか自由という名前で子供が殺されるのは忍びないですよ。あまりにもちょっと、あまりにも悲惨ですよ、それは。そのケモシは、そこまでしてその仕えてるケモシなのに、その祭司たちも、その首長たちも捕囚となって連れて行かれるって。役立たずだし、その、神が捕囚されるみたいな。滑稽ですよ。そんな何の力もないものにより頼んでたという、彼ら。だから罰せられるんだって。八節から十節。荒らす者がすべての町に入ってくる。一つの町も逃れることができない。谷は滅び失せ、平地は根絶やしにされる。主が仰せられるからだ。モアブの翼を与えて、モアブに翼を与えて飛び去らせよ。その町々は住む者もなくて荒れ果てる。主の御業をおろそかにする者は呪われよ。その剣をとどめて血を流さないようにする者は呪われよ。その荒らす者が入ってくるときにはもう情け容赦がないと。それでモアブの住民がいなくなるぐらいだって。神が彼らを撃つように命じるからです。これが神以外の者に信頼して神以外の者を拝んだ結果なんですよ。で、何のために神はこのような恐ろしいことをなさるのか。神には常に目的があります。ただランダムにやらないし、そして怒りに任せてその罰を下すということはなさいません。11節から13節。11節と12節を読みします。モアブは若い時から安らかであった。彼は葡萄酒のカスの上にじっと溜まっていて、器から器へ開けられたこともなく、捕囚として連れて行かれたこともなかった。それゆえその味はそのまま残り、香りも変わらなかった。それゆえ見よ、その日が来る。主の見告げ。その日、私は彼に酒蔵の番人を送る。彼らはそれを器から移し、その器を開け、その壺を砕く。葡萄酒を作る製造過程ですけど、葡萄酒を作るにはまず葡萄の実を作って、その実を収穫して、で、桶の中で足で踏んでジュースにするんですよ。足を洗ってほしいですけどね、まず。で、そのジュースになったものを器に移して、で、器の中でこのカスとジュースを分離させるんですよ。しばらく置いといて。だから、ブドウの皮とか、ブドウの種とか、他のそのゴミとか、そういうものが、その、一緒に入ってくるので、器の中に入れると、しばらくすると、重いものはどんどん沈殿していきます。で、その沈殿していったところで、その、葡萄酒を作る人が、そのタイミングを見て、器から次の器に移すんですよ。このカスを一緒に、入れないようにね。で、それで、そうやって器から器へ開けて、器から器へ移して、で、そのカスをどんどん取り除いていくんですよ。そうしないと、葡萄酒がどんどんブドウジュースがどんどん発酵してきて、葡萄酒になるその過程で、このカスというのが腐るんですって。そうなると、そのブドウ酒はものすごく酸っぱくなって飲めなくなると。で、その発酵の過程で腐っていくこの匂いがずっと残るんだって。だから、そうやって器から器に開けない、移さないそのブドウ酒というのは、 結局酸っぱくなって飲めなくなるし、香りも立たなくなるどころか臭くなっちゃって、もうどうしようもなくなると。そのようなブドウ酒の、製造過程があります。それになぞらえて、モアブは若い時から安らかだったと言っています。で、モアブはどうもそのブドウ酒の、ブドウの産地でブドウ酒をたくさん作ってたように、見受けられます。この48章から見ても。だからモアブの人たちがこれを聞いたらピンとくるんですよ。なるほどって。説明を受けなくてもね。モアブはその立地条件も関係して大きな戦争に巻き込まれることはありませんでした。だからそうやってその器から器へその入れられるっていうのは、ちょっと、なんていうんですかね。洗濯機の中に巻き込まれるような、なんだこりゃーっていうような、そのようなその大きな出来事とか、自分ではどうしようもないような出来事っていうのを体験してこなかったんですよ。その結果、そのカスというのが残ってしまって、味も香りも悪いブドウ酒になっちゃったって。で、つまり、どうなった、その味も香りも悪いブドウ酒というのはどういうことかっていうと、自分の力とか、自分の持ってるその財宝とかにより頼んで、偶像を拝み続けるということをしてしまったってことです。神は、荒らす者や、その、酒蔵の番人を送って、彼らを別の器に移すんですよ。13節。モアブは、ケモシのために恥を見る。イスラエルの家が、彼らのより頼む、ベテルのために恥を見たように。北イスラエルは、ベテルに、その大きな、金の格子を作って、ダンとベテルに。で、それで、その、拝ませたんですよ。金の格子を作って、これがあなた方を、エジプトの地から連れ戻ってきた神だって言って、この金の格子を拝みなさいと言ったんですよ、ヤロボムが。で、彼らはそれをその預言者たちを通して何度もやめなさいと言われたのに、何度も悔い改めなさいと言ったのに聞く耳を持たないで、彼らは結局アッシリアによって滅ぼされたんですよ。だから北イスラエルはもうこの時代にはないわけですね。もちろんエレミアが生きた時代は北イスラエルはもうないんですけど。だから、その彼らを見てたのに、あなた方は同じように。彼らはベテルをより頼んで、ベテルのゆえにその恥を見た。でもあなた方はケムシのために恥を見るって。反面教師としなかった。神はモアブからこのカスを取り除きたいんですよ。自分の力とか自分のその偉業とか自分のやってきたことにそのより頼んで、だから自分は大丈夫だっていうふうに言うんではなくて、神が私を愛してくださり、神が私に恵みを施してくださり、神が私を、その、ケアしてくださるから、世話してくださるから私は大丈夫なんだというところに、その、いてほしいんですよ。でも、カスがあまりにもあって、それを取り除かないと、その自分自身により頼んだり、また神じゃない全く別のものを拝んだりするんですよ。別にその別の宗教を始めなくても、それが自分の力とか富とか、そういう異性とか、そういうものが全部神になり得るんですよ。神は、私たちにカスが溜まって、その、良い葡萄酒になっていく製造過程で、私に、その、酸っぱくなるような、苦くなるような要素があるんであれば、私を器から器に変えるために、少々手洗いことをなさいますよ。じゃあなぜですかって。なぜ私にこういうことが起こるんでしょうかというような苦しいことを通過させますよ。できることなら、そういうその過程を、器から器へっていうのは、その自然に、そのスムーズに行ってほしいですけど、それにあまりにも気がつかないと、この、器から器へ移されるその過程というのがあまりにもその、もうぐちゃぐちゃして、もうどうしていいかわからないような苦しい状態になることだってあり得ます。だけど覚えておきたいのは、神が私たちにこのようなイエス・キリストを信じて、その罰から免れたはずなのに、そのような私たちがなんか苦しい中を通っていくその過程は、私の中から、私の人生の中からカスを取り除いて、より良いその葡萄酒として、より神により頼む、より神から良いものを受ける、神の、素晴らしい味であったり、神のその香りが放たれるような、葡萄酒にするために、そのようなものにするために、私を取り扱ってくださっているということを思い出したいですよ。そして神は恵み深い方なので、その神の恵みを受けつつ、この器から器に移されるような、うわーってなるようなその過程を通過していきたいですよ。14節から17節。 どうしてあなた方は我々は勇士、戦いの豪の者と言えようか。モアブは荒らされ、その町々は襲われて、襟抜きの若者たちも振り場に下っていく。その名を万軍の主という王の見つけ。モアブの災難は近づいた。その災いは速やかに来る。その周りの者、その名を知る者は皆、これのために泣け。どうして力ある杖、美しい尺が砕かれたのかと言え。でモアブは自分たちのことを勇士とか戦いの豪の者というふうに自負してたんですよ。で、また周りの国々もモアブのことは力ある杖、美しい尺というふうに呼んでたんですよ。けれども彼らは荒らされて砕かれるって。だから神のその裁きの前に、裁きというのはその神が正しさをもたらすということですよ。だから正しさをもたらすと正しくないものが明らかにされるので、そこでその罰を受けるというか、そういうその流れになるんですけど。だからただなんか苦しみを与えてやるみたいな、そういうんじゃなくて、その義をもたらしたんですよ、正しさを。神は。だから裁くんですよ。なんか裁判とかもそうですけど、その正義をもたらしたいわけですよね。その罰を与えるための裁判というよりも、そのごたごたしていることをその場にその秩序と正義をもたらすために裁判をするんですよ。神の裁きの前には人の力とか人の名声っていうのは何の役にも立ちません。私牧師なんですとか、だからなんだって言われます。私はあなたのためにこんなこともしてあんなこともしてて、じゃあこれをやったのはどういうことなんだって。ああって。だから神の正しさの前にもうどういうこと、どうしようもないんですよ。違い方権もなければ、特権階級もないですよ。私はクリスチャンの三代目です。あ、そうですかって。じゃあなんでこんなにしなかったのっていう、逆になんか突っ込まれますよ、きっと。言えば言うほど。神に抗うことは誰もできないんですよ。特に神がその正しさをもたらそうとするときには、私たちの益を願って正しさをもたらそうとするので、それを神は止めることをなさいませんよ。18節から24節。ディボンに住む娘よ、栄光の座から降りて潤いのない地に座れ。モアブを荒らす者があなたを襲い、あなたの要塞を滅ぼしたからだ。アロエルに住む女よ、道の傍らに立って見張れ。逃げてくる男、逃れてくる女に尋ねて何が起こったのかと言え。モアブは打ちのめされて恥ずかしめられた。泣きわめき叫べ。アルノンでモアブは荒らされたと告げよ。裁きは次の平地に来た。ホロン、ヤハツ、メファーテ、ディボン、ネボ、ベテ、ディブラタイム、キルヤタイム、ベテ、ガルム、ベテ、メオン、ケリヨテ、ボツラ、モアブの国の遠近のすべての町々に。これは説明する必要ないですね。モアブ全域に裁きがもたらされる、誰も逃れることができないという話です。で、25節からですけど、モアブが罰せられるのは、さっき7節で書いてあったように、その神以外のものに頼り、また神以外のものを神として拝んだという、この二つがありました。それが彼らが罰を受けた理由その1です。その2はこの25節から以降に書いてあります。25節から27節。モアブの角は切り落とされ、その腕は砕かれた。主の蜜毛。彼を酔わせよ。主に対して高ぶったからだ。モアブはヘドを吐き散らし、彼もまた物笑いとなる。イスラエルはあなたの物笑いではなかったのか。それともあなたが彼のことを語るたびごとに彼に向かって頭を振っていたのは、彼が見つけられた盗人の一人であったためか。モアブが罰せられた二つ目の理由は高ぶりです。モアブの角は切り落とされ、その腕は砕かれる。角とか腕というのは力の象徴です。高ぶってたんですよ、その力があるということを。それで、その力の自分の拠り所にしてたものは砕かれるって。モアブは高ぶりで酔ってたんですよ。自分は強いって。自分には力があるって。神がいなくても私は大丈夫だって。神とは何だって。主。この黒文字の主っていうのは神の名前ですよね。ヤーウェとは何者だって。だから何だって彼らは言ってたんですよ。で、その彼らは高ぶりで酔ってしまって、その、酔って、私も若い頃、本当に愚かだったので、その吐くまで飲んだことありますけど、彼らはその高ぶりで酔って、そしてヘドを吐き散らしてたんですよ。汚いんですよ。ヘブライ語でこのヘドを吐き散らすという言葉を調べてみたら、 サパークという言葉で、両手を打ち鳴らすっていう意味があるんですよ。両手を打ち鳴らすっていうことは、喜ぶってことなんですよ。だから自分で酔って、そのゲロ吐いて、で、そこでなんか手叩いて喜んでるんですよ。おげーって言いながら。で、英語だと、もうちょっと、その、別の訳が使われてて、転げ回るっていう言葉が使われてます。だからこれを、その、ニュアンス的につなげていくと、自分の高ぶりで酔って、その自分のゲロの中で、喜びながら、その転げ回ってるというのが、高ぶりに酔ってる人の絵なんですよ。気持ち悪い。モアブはイスラエルを馬鹿にしてました。北イスラエルがアッシリアに滅ぼされた時に、こいつら自分のゲロの中で、その喜んで転げ回って、結局その罰が当たったみたいな。アホだなって。もしくは、その自分も盗人だけど、その彼らもその盗人としてイスラエルは見つかったって。それで罰せられたんだって。こいつらこんなヘマしやがってって。俺はしないけどなって。高ぶってたんですよ、彼らは。神はそのモアブをその高ぶりの上に罰するって。28節から30節。モアブの住民よ、町を見捨てて岩間に住め。穴の入り口のそばに巣を作る鳩のようになれ。私たちはモアブの高ぶりを聞いた。実に高慢だ。その高慢、その高ぶり、その誇り、その心の高ぶりを。私は彼の高ぶりを知っている。主の見つけ。その自慢話は正しくない。その行いも正しくない。神はモアブの高ぶりを知ってるんだって。高ぶり、高慢、誇り、心の高ぶり。いろんなその言葉を変えて、その高ぶりを神は、説明してますけど。この高ぶりから生まれてくる言動というのは正しくないって。高ぶってる人が何かを言葉にするとどうなるかっていうと自慢話になるんですよ。高ぶってる人が何かを行うとそれは人を見下したものになるんですよ。私は正しい。他の人は正しくない。私の意見に耳を傾ける人は正しいけど、そうじゃない人はみんな間違い。こいつら使えないやつ。こいつらダメなやつ。わかってないやつ。そうやってその高ぶると人を簡単に言葉で裁いたり行動で裁いたりするんですよ。ダメだっつって。高ぶりの中には愛のかけらもないですよ。愛は高慢にならないって。高ぶりとはまた高慢とは身を滅ぼすものだと聖書はいろんなところで語っています。いくつか紹介します。第一サムエルの15章23節。第一サムエルの15章の23節の全般ですね。従わないことは占いの罪。高慢は偶像礼拝の悪だって。これは、その、サウルがアマレクを滅ぼさなかったとき、神の言うことを聞かなかったときに語られたものですよ。従わないことは占いの罪だって。高慢は偶像礼拝の悪だって。私別に偶像礼拝なんかしてませんって。でも、高ぶったんだったら、神の目にはそれは偶像礼拝に見えるんですよ。詩篇の10編、4節。悪しき者は高慢を顔に表し、神を求めません。神はいない。これが彼の思いのすべてです。高ぶると、その神の存在というのに、その目がいかない、思いがいかないんですよ。神なんか別にいらないし、いらなく、あ、そのいなくても平気だし。それが、高慢ですよ。箴言の16章、5節。心の高ぶりはすべて主に忌み嫌われる。断じて罰を免れない。私たちの中に、私の中にある高慢っていうのは、神が忌み嫌うんですよ。大嫌いなんですよ、この高ぶりというのは。なぜかというと、神を否定するからです。そして、神により頼まなくなるからです。偶像をより頼んで。なぜそれが嫌なのかというと、ただの嫉妬深い神ではなくて、そこに行くと私が神からの本当に良いものを受け取ることができないからです。罪の許し、その先にある永遠の命というのを受けることができないから、神は嫌なんですよ。箴言の同じ箴言の18章、12節。人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。 神が高ぶってる方だったら、私たちはもうすでに存在してないです。存在してたとしてももう苦しくて苦しくてしょうがないはずです。私がいかに惨めなものかというものを、もうそのずっとこれを感じながら許されることのない、このプレッシャーの中生きるしかないんですよ。でも神は、高慢どころか、謙遜なんですよ、私たちの前に。どれくらい謙遜かというと、ご自分の御子であるイエス・キリストを、被造物である人間と同じ形にして、それだけじゃなくて、十字架の死にまで、従順に従わせるような、低い態度を持ってるんですよ。イエス・キリストも弟子たちに言いました。私は、使えられるために来たんじゃなくて、使えるために来たんだって。神がそのような恵み深い方で、憐れみ深い方であることを本当に感謝しますよ。31節から34節。それへモアブのために私は罠なき、モアブ全体のために私は叫ぶ。キルヘレスの人々のために嘆く、シブマのブドウの木を、ヤゼルの涙に勝って、私はお前のために泣く。お前の鶴は伸びて海を越えた。ヤゼルの海に達した。お前の夏の果物とブドウの取り入れを、荒らす者が襲った。モアブの果樹園とその国から喜びと楽しみは取り去られ、私は酒舟から酒を絶やした。喜びの声を上げて、ぶどうを踏む者もなく、ぶどう踏みの喜びの声はもう喜びの声ではない。ヘシボンが叫んだため、その声はエレアレとヤハツまで、ソアルからホロナイムやエグラテ、シェリシアまで届いた。ニムリムの水さえ荒廃した地となるからだ。エレミアは、モアブのために泣き叫んでるんですよ。モアブは、高慢だったので、神からその罰せられるほど高慢だったので、イスラエルがシリアに滅ぼされた時に嘲笑ったんですよ。こいつらアホだって。やられやがったって。だけどエレミアは、モアブが打ち直されるのを知って、嘆き悲しんだんですよ。神もまた同じです。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられて、誰一人として滅びることなく、すべての人が悔い改めに進むことを神は願っておられるんですよ。神は悪者がその死ぬことを滅ぶことを願っているんではなくて、喜ぶんじゃなくて、むしろ悪い者が悔い改めて生きることを願っておられるんですよ。だからなぜ、あなた方は死のうとするのかって。なぜあなた方はそんなその災いを受けるような歩み方を生き方をなぜするのかって。なぜわからないのかって。でもそこで苦くなることなく、忍耐を絶やすことなく、私たちに付き合ってくださるんですよ。時には、その器から器に入れ替えながら。私たちの側からするともうなんかパニックになるぐらいの、なんだこれはっていうのなんですけど、神の側からすると、カスを取り除きたいんですよ。だけど、そのプロセスの中で私たちが、やだ、やだ、やだってなるから、神は、もっとその、分からせるために、神に頼らせるために、私の力ではどうしようもないということを教えるために、もっと大きなプレッシャーがかかるんですよ。それでようやく、ごめんなさいって、私じゃなかったやって、私の力でどうしようもできるものではありませんでしたってしよう。どうか私を助けてくださいという神により頼むその歩みをしてほしいんですよ。謙遜とか愛とかっていうのはエレミアやもちろんその神を通して表されたこの行為が謙遜であり愛ですよ。自分が高ぶっていると自分のなんかいけつかないやつとかなんかそういう人が失敗するとざまみやがれって思っちゃったりするんですよ。な痛い思いをしてると、そりゃそうだよって、自業自得だって言いたくなるんですよ。もうこんな運転するやつ、一回事故ってしまえばいいのに、みたいな。愛のない考えを思ったりするんですよ。こんなにもやらないんだったら、もう本当困ってしまえって。それは、その自分の高ぶりですよ。もちろんその人が、悔い改めに進むことや、その人が本当にその低くされるために必要なプロセスかもしれないですよ、痛い思いをするのは。 でもその人が痛い思いをしている、その痛い思いを通っているそのプロセスを見て喜んでしまっては、そこに謙遜とか愛とかはないんですよ。人が苦しんでる、たとえそれが自分の、その自分で身から出たサビだったとしても、自分で蒔いた種だったとしても、その苦しみを通っている人を見て哀れむ思いとか、かわいそうに思うその気持ちとかっていうのは、がないと、私はその人の上に、その人を見下してて、自分がその人よりもできるって、そう思ってることになっちゃうんですよ。だから高ぶりというのは、もう、あそこにもここにも、私の生活の周りにすぐ近くにありますよ。気をつけないと。35節。また私はモアブの主の見つけ、高きところで生贄を捧げ、その神々に香を焚くものを取り除く。だから神はこのブドウ酒のカスを取り除きたいんですよ。神がモアブに正義をもたらす結果、このカスを取り除いて、偶像礼拝とか、他のもの、神々でないもの、自分の力とか、そういうものにより頼む、その考えを改めてほしいんですよ。それで神から受け取る、もっとより良いもの、永遠に続くもの、本物の祝福というのを味わってほしいんですよ。36節から39節。それゆえ私の心はモアブのために笛のようになり、私の心は着るヘレスの人々のために笛のようになる。彼の得た富も消え失せたからだ。彼らは頭の毛を皆剃り、髭も皆切り取り、手にも皆傷をつけ、腰に荒布をつけているからだ。モアブのすべての屋根の上や広場にはただ嘆きだけがある。私がモアブを誰にも喜ばれない器のように砕いたからだ、主の見つけ。どうして子も打ちのめされて泣きわめくのか。どうしてモアブは恥を見、背を見せたのか。モアブはその周りのすべてのものの物笑いとなり、恐れとなってしまった。多くの苦しみと嘆きが起こるって。器から器へ開けられるときには、その洗濯機の中にぶち込まれたようになります。自分ではもうどうしようこともできないような苦しさとか、その混乱というのはあります。苦しみも嘆きも不安も起こります。でもこのカスを取り除くために、器から器にその入れ替えてもらう、移されるためには必要な、その作業過程なんですよ。神はモアブを誰にも喜ばれない器のようにするって。砕かれた器というのは、どんなにそれが綺麗だったとしても、誰にも喜ばれないですよ。お茶碗のかけらですとかって、どうぞとかって、何やねんこれって。急須のかけらですとかって言われても。その砕かれたものを使えないじゃないですか、器として。誰も欲しがらないし、誰にとっても価値がないんですよ。モアブはそのように、恥を見て、周りのすべての人の物笑いになったんですよ。だから神はモアブの高ぶりを砕いて、彼らがへり下ることのできる状況を与えたんですよ。40節から42節。誠に主はこうせられる。見よ、彼はわしのように飛びかかり、モアブに向かって翼を広げる。まちまちは攻め取られ、要害は取られる。その日、モアブの勇士の心も、生みの苦しみをする女の心のようになる。モアブは滅ぼされて、民で亡くなった。主に対して高ぶったから。モアブは責められるって。モアブはバビロンによって大打撃を受けます。で、紀元前1世紀にさっきも言ったように、アラブ人の流れを組んでいるナバテヤ人っていう人たちが来て移住してきました。で、そうやってもうモアブという町は、国は、そこからなくなってます。そうなった原因は、神に対する高ぶりなんですよ。43節から46節。モアブの住民よ、恐れと穴と罠とがあなたを襲う、主の見つけ。その恐れから逃げた者は穴に落ち、穴から登る者は罠に捕らえられる。私がモアブに彼らの刑罰の年を越させるからだ、主の見つけ。ヘシボンの陰には逃れる者たちが力尽きて立ち止まる。火がヘシボンから、炎がシホンの内から出て、モアブのこめかみと騒がしい子らの頭の頂きを焼いた。ケモシの民。ケモシにその従っていった、ケモシのさっき言ったその神ですよね。神とされるものね。の民を滅びるって。神の裁きはすべての民の上にもたらされて、恐れから逃げたとしても穴に落ちるし、穴から這い上がったとしても罠に捕らえられるって。だから誰も逃げることができないって。でももう一度、このような その災いが起こるのは、このようなその恐ろしいことが起こるのは、神がそれを許可するのはなぜなのか。47節。しかし終わりの日に私はモアブの囚われ人を帰らせる。主の御告げ。ここまではモアブへの裁きである。モアブは罰せられましたが、多くの苦しみを受けましたが、神は彼らに対して恵みを絶ったわけではありません。神の恵みは常しえまでも続きます。だから、このモアブの人々に対してもその恵みが注がれるんですよ。彼らが残された理由、なぜ私が生き残ったんだろう、なぜ私がいるんだろう、その理由は恵みです。その人が素晴らしいからとか、その人が何だからとか、そういうのは私たちにはわかりません。唯一言えるのは恵みです。良いものを受ける資格のないものに、神から良いもの、セカンドチャンスが与えられたという、その恵みでしかないんですよ。私たちは今の時代にあって、この恵みによって救われたものです。イエス・キリストを信じる信仰によって神から正しいと認められる。イエス・キリストを信じる信仰というのは、何か自分の力とか自分の悟りを開いて、何か修行して、何かを献金して、何かを献品して、奉仕活動をして得るものじゃないです。ただ、私にはその神の前に罪があって、でそれをイエス・キリストが、私の罪を負ってくださって、その罪のゆえに私が受けないといけなかったこの罰をイエス・キリストが代わりに受けてくださった。もう全部イエス・キリストがやってくださったこと、そのイエス・キリストがやってくださったことを信じるだけなんですよ。ああ、私の罪は確かにあるなって。愛がないな、私にはって。高ぶるなって。で、神はそれを罪とするのかって。で、その罪を本来私がその罪のゆえに罰を受けないといけないのに、イエス・キリストが私の罪を代わりに負ってくださって、私の代わりに罰を受けてくださった。だから私はその罰を受ける、その免れるのかっていうことを理解して信じるだけなんですよ。そしたら神から正しいって認められるって。私の行いとか、私の知識とか、私のその力とかは関係ないんですよ。神の前に正しいと認められるには。恵みでしかないんですよ。モアブのように、むさぼってたんですよ、偶像礼拝を。神以外のものに自分はその価値を見出して、神以外のものを頼りとしてましたよ。持ってるものとか、経済的なものとか、友人関係とか、家族とか、いろんなものが私のその偶像礼拝でしたよ。自分の趣味もそうだし。モアブのように高ぶってたんですよ。神はいないって。そういうふうにその実際に神なんかいないというふうに思ったことはないとは言えないですが。でもその神があたかも存在しないかのように、神の正しさの基準というのがあるのに、それを全く無視して生きることの、その生きるようなことができちゃったりするんですよ、今でも。恐ろしいことに。それはその神がおられるのに、神がこれが正しいことだよって言ってるのに、その神を無視してるようなことなんですよ。うるさいって。私はやりたいのあるのにって。それを止めてくれるなんて。この人を愛するとか、許すとか、忍耐するとか、何言ってるんですかって。私が嫌だから嫌なんです。なんでやんないの？嫌だからです。そんな態度を神に取るんですよ。そんなところから私を恵みによって救ってくださったんですよ。私は、そうやって偶像礼拝にふけて自分のを幸せにしてくれるものをどんどん貪って、お金だったり、異性だったり、趣味だったり、いろんなものにその投資して貪って。で、神がおられることを薄々知っておりながら無視してたんですよ。高ぶってたんですよ。だからモアブと私何も変わんないんですよ。自分のゲロの中で喜んで転げ回って、あはははってやってた人ですよ、私。なのになぜ、その、私が神の前に正しいと認められるかというと、恵みなんですよ。良いものを受ける資格のないものに神が良いものを与えてくださる方だから、その恵みを、その恵みの福音を信じたら、それが全部与えられちゃったんですよ。私の力とか、知識とか知恵じゃないです。 高ぶりのためにこの絶望的な 絵ですよ。私が自分のゲロの中でとかって言いながら、その酔っ払って手叩いて喜んでるみたいな、そんなん気持ち悪い。それすらも見えなかったような、それぐらい酔ってて、それぐらい高ぶってる私がなぜ今シラフになれるかですよ。自分には罪があって、本当にこの罪は神の前に忌み嫌われるもので、その罪のゆえに私は罰を受けないといけなかった。でもイエス・キリストがその私の罪を負ってくださって、私の代わりに罰を受けてくださったって、あんなも気持ち悪い中にいて、あんなにも高ぶってたのに、その私が救われたって、その罪が許されたって、罰を免れるって、恵みでしかないんですよ、私たちの救いというのは。高ぶりというのは自己満足であり、自己完結であり、神に頼らないということなんですよ。神なんかいらないって言ってるから。自分の生活の中にどれだけ神を私たちが求めるかというのは、自分自身のその神との健全な関係を築く上で必要な物差しです。24時間私たちあります。24時間の中で寝る時間は置いといたとして、6時間寝たとしたら、あと18時間あります。その中でどれくらい私は神のことを意識して、どれくらい神を求めて祈ってるかですよ。私のやりたいことを、神を助けなさいって言ってる、そういう祈りじゃなくて、私はあなたの助けが必要ですって、私があなたに従ってあなたを愛し、人を愛するために私には愛がないので、力を与えてください。愛を与えてください。忍耐を与えてください。親切な思いを与えてください。へりくだる心を与えてください。自分の生活の中にどれだけ神を求める祈りや、神を知りたいという思いで聖書を読んだり、また本を読んだりするような時間があるかじゃないですか。高ぶりは自己完結ですよ。神がどれほど私のことを恵みによって救ってくださったのか、憐れんでくださったのかということを知れば知るほど、その神の愛に応答して、私は神を愛したい。だから神が願っておられるように、互いに愛し合うことをその追求したいという思いが与えられます。神に応答するということなしに、私たちの生活の中で神に助けを求めるということはないです。私起きて、ベッドから起きるために必要な力があるから、自分で着替えて朝ごはんを食べる準備、その力もあるし、そしてそこから仕事に出ていく力もあります。車を運転することもできるし、英語を教えることもできます。もちろんその都度その都度神の助けをその祈るということはそうですけど、でも自分のその肉的な生活をする分野において、私祈りっていうのは、神の助けっていうのは全く必要ないんですよ。大勢の人たちがそのように。だけど、私が神が願っておられるような生き方、神を愛し、人を愛するという生き方を本当に神の愛に応答してやろうとするときに、初めて自分の弱さに気がつくんですよ。だから、どれだけ私が神の恵みによって救われたかというこのありがたさを、私の毎日の生活の中で味わうかというのが必要なんですよ。それがないと応答なんか出てこないから。そうすると、神に応答しようとすると、弱さが弱いということがわかるので、自分が恵みによって救われたということがわかるので、私は高ぶらなくて済むんですよ。人を裁いたり、人を見下したり、そのような言葉とかそのような態度を取らなくて済むんですよ。本当に愛するということを、その追求するようになっていくんですよ。絶望的なところから、イエス・キリストの命、その犠牲が払われて私は救われたんですよ。それなのに、その恵みを、神の恵みを、その忘れてしまって、こんなにも良くしてくださる神を忘れてしまって、高ぶって。神に頼らない生活に逆戻りしたくないんですよ。最後に、第二ペテロの2章。これは20節ですけど、20節から22節まで、後で箇所は出しますけど、第二ペテロの2章は、今日の箇所ととても関係があるので、全部読みたいところですが、今ちょっと時間がないので読みませんけど、ぜひ帰ったら読んでほしい箇所です。鉄が熱いうちに。第二ペテロの2章をね。今は20節から22節までを、一緒に読んでいきましょう。主であり、救い主であるイエス・キリストを知ることによって、世の汚れから逃れ、 その後、再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなります。義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとって良かったのです。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗って、また泥の中に転がるとかいう言葉通りです。こうはなりたくない。誰一人としてなってほしくない。だからその高ぶらなくて済むには、神の恵みを覚えていることです。恵みを受けるということと高ぶりっていうのは相反するものだから。高ぶってれば恵みを忘れてるし、恵みだってその神の恵みを、その自分が覚えていれば高ぶらなくて済みます。何かできるとか、何か自分の力でっていうのがあるから高ぶるから。ね。だから、恵みによって救われたということを本当に覚えていられますように。神から良くしていただいたということを覚えて、だから自分の生活の中でその愛することを追求していきたいって。そしたらどんどん低くなっていきますよ。そしたら恵みをもっと求めるようになっていって、神から必要なものが与えられて、愛せるように、許せるように、忍耐できるように、親切にできるように、寛容にできるように、高ぶらなくて済むように、神はしてくださるんですよ。神はそういう生き方を私たちにしてほしいんですよ。永遠に向かって。高ぶりは身を滅ぼしますが、恵みは私たちを救います。その恵みを覚えていることができますように祈ります。天のお父さん、どうか私を助けてください。あなたの前にすぐに、また人の前にもすぐに高ぶってしまって、自分の力とか、自分の力で成し遂げたこととか、そういうものにより頼んで、それができない、その基準に満たない、人のことを蔑んだり見下したりするような思いとか、その思いから発する言葉とか、また行動とかを取ってしまうことがあります。どうぞお許しください。どうか憐れんでください。どうか毎日の生活の中で、あなたから本当にその恵みによって救われたということをもっともっと覚えていることができるように、自分が高ぶらないように、あなたはただ恵みによって私は救われたんだって、私のなんか力じゃないということを覚えていられるように、私たち一人一人を助けてください。毎日の生活の中でこのことを覚えて、あなたに応答しようとして、さらに弱さを覚えて、あなたから良いものを受けるためにあなたを呼び求め、あなたに対し祈り、あなたが与えてくださるその恵みを受け取って、私たちの人生を通して良いものが結ばれていきますように。あなたが願っておられるような良い、香り高い、味の良いあなたにとって、葡萄酒として私たちが成長していきますように、一人一人を導いてください。祝福してください。お願いします。あなたの恵みを今週一週間覚えていられますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。